ドクターマーボーの
お日様広場。
毎月最終日曜日のこの時間にお送りしていますドクターマーボーのお日様広場。ドクターマーボーこと小児科お日様クリニックの菅井雅彦院長と奥様恵子さんと一緒に毎月ゲストをお招きしまして、釧路の子どもたちに関わる様々なお話を聞いています。ドクターマーボーのお日様広場、このコーナーは釧路町葛城2丁目お日様クリニックの提供でお送りします。お日様クリニック菅井雅彦院長と奥様恵子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
では先生から今月のゲストをご紹介ください。
今月のゲストは整理収納アドバイザーの前田静さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんにちは。
整理収納苦手ですよね。もうみんなここ頭抱えてますけど大丈夫ですかね今回
今日は無口になります
まずは今日は親子のお片付けというそういうことをテーマにちょっと話を進めたいなと、はい、得意な方もいらっしゃると思うんですけれども、私たちみたいにですね、なかなかこう片付けが進まないで悩み共有できる方はきっと多いはずだというふうに信じまして、今日はこういうテーマになりましたが、
はい、
まず前田さんに整理収納アドバイザーというのはいかなる仕事なのかということをちょっと教えていただければと思います。
はい、整理収納アドバイザーいかなるお仕事、お片付けの手順だとか、あとそうですね、理屈があるんですけども、その理屈にさえ当てはめてしまえば、誰もができるのが整理収納だと思うので、お料理の指しすせそのように、お片付けもこうやってこうやってこうやるとできますよっていうのを、じゃあどっからやればいいのとか、そういうなんて言うんでしょう、初歩的なご質問から始まって、で自分の場合はどうしたらいいのかというのを、ダイエット本のようにこうしなさい、でもできなかったじゃなくて、あなたの場合はどういうやり方が一番いいんでしょうねっていうのを探すお仕事だと思います。
すごいですね。
すごいですね。個人にそれぞれに合った片付けの方法っていうのがあるんですね。と、いうことは今私たちが、私たちって言っちゃったんですけど、できないっていうことは、自分に合ってないやり方をしてるからできてないっていうことだったんですね
そうですね。ご自分にっていうのもありますし、片付いてない状態っていうのはどういう状態かというと、入れ物に収まりきらないからその上に乗るだとか、その下に置いちゃうだとかっていうところから、片付かない状態が始まっていくんだとすれば、入れ物に合わせた量にすればいいわけで、量が多ければ減らせばいい。ただ入れ物を増やしていくと入れ物で床がいっぱいになっちゃうので、そのあたりを本当にいるのかなっていうのを見極めてっていうのが大事だと思います。
こうやって総論としてお話を聞くと、なるほどそうだなっていうふうに思うんですけどなかなか実際は難しいなっていうふうに思います ね。お子さんたちに何かを片付けとか、そういう基本的なことを出したもの、使ったものは片付けるとかっていうふうなことを教えていくのっていうのは、
はい、
なかなか難しいように感じてるんですけれども、
はい、
一体どういうふうにしていったらいいんでしょうか。
そうですね、やっぱり子どもさんも義務になっちゃったりすると切ないところあると思うんですけれども、じゃあご飯食べるからしまっちゃおうかっていうような、なんて言うんでしょう、生活の流れの中の一部でしか過ぎないんだよっていう理解をさせてあげると、トイレに行ったら手を洗うみたいに、ご飯の前だから出したものしまってご飯にしようっていうような、義務じゃなく流れの中でっていうのが身につけばいいな、そのためにあれしなさいこれしなさいじゃなく、あれやった手伝おうかみたいな、あくまでも手洗いと思って同じような感覚で教えてあげるっていうのかな、導いてあげるっていうのかな、
必ず片付けるってことは次に何かがあるから片付けるんですよ ね。
そうですね、
何もなかったら片付けないです。いや、なんか今目から鱗でした。
そうですずっと遊んでいたいですもんね。
そうですよね、寝るから片付けるんだよとか、ご飯食べるから片付けるんだよ、今から出かけるから片付けるんだよ、そうですよね。
大きくなってというか大人になって後でもできるっていう可能性がまだないうちに、子供さん、大人はちょっと置いといてとかっていうのもやりがちではありますが、もうご飯前だからとか、あ、これ片付けなきゃご飯食べられないやっていうような感覚にさえなっちゃえば、そのまま身につくといいですけどね。
でも例えばこう 片付けるときに、じゃあ今はお片付けの時間ですとかっていうふうにやると途端に嫌になったりとかするんでしょうね、
うん、そうですね、
きっと。あの子どもの発達のことを考えると、
はい、
ある意味反抗期の子どもにこう受け入れられる言葉っていうんでしょうか、
うんうん、魔法の言葉ですか。
そういや魔法というか、まあ、
うん
う
ん、
そういうようなものっていうのはありますかね。
私はね、失敗した口なんですよもうガミガミ手出し口出しで失敗して、で後でおぎママの話だとか他のお母さんの話だとかを聞いて思ったのが、手も出さない口も出さない、やりたくなりそうな空気を作るといいのかなっていうとこだけはなんとなくこう自分で記憶にもあるんだけれども、うんうん、ああなんだか部屋が汚いわ、自分がね、自分が部屋汚いわって、いやじゃあ今日はもう洗濯思いっきりするぞって言って洗濯物を部屋の中もうガンガンガンガン集めて、もうないかもうないかって集めて、で紙紙紙紙紙もうないかもうないかってやってて、ちょっとこう部屋が小ざっぱりしたところを見ると、子供もそわそわ、自分の部屋もゴミ片付けたいなとか、いらないもの捨てたいなって言ったら子供の方がゴミ袋たっぷり出したりだとか、なので言葉がけというよりは、うん、親が片付けたことでああすっきりしたっていう状態を見せた方が言葉の何倍も威力はあると思います、う
ん、ありますね、うん、よく同僚が転勤していくときに、うんうん、机を整理するじゃないですか、医局っていうところを整理してそうするとみんな片付け始めるんですよね転勤ないのに残ってるはずなのに、
うん、
みんななんかそわそわ片付け出したりとかして、
うんうん、
確かありましたね。親御さんがそうやって見せているっていうようなそういう雰囲気で、
うん、
自分もそろそろやるかなっていう。
そうですね、うん、本人のスイッチを入れるのは親ではなくて本人だと、うん、何を刺激にして本人のスイッチとなるかですよね、うん、
それは残念ながら親には分からないことが多いですよね。
そうですね、お友達のお家遊びに行って、うん、そこがすっごい綺麗だったとか、そういうのもきっかけになると思いますし、うん、片付けって物のことであって物のことじゃないんですよね、うん、やっぱり精神衛生上、うん、すごくすっきりすることが前向きになったりだとか、さあ何しようかなっていうつもりになれるっていうのかな、うん、なので私たちの目指すところっていうのはお家の中をすっきり片付けることじゃなくて、うん、すっきりしたことでその次、うん、すっきりしたから探し物もしなくなった、だから時間ができる、余計なものを買わなくなって済む、うん、っていうことは時間とお金が今までよりちょっと余裕ができることになりますよね、うん、そのちょっと余裕のできた、うん、時間とお金であなたは何をしますか。今まで1日探し物に使っていた20分間をラジオの英会話を覚える時間にしましたって言ったら、同じ24時間の使い方でも1年後にはちょっとした日常会話はできるようになりましたみたいな、そういうなんて言うんでしょう、片付けてすっきりした気持ち、そこからさあどうするっていうご提案ですね、う
ん
う
ん、捨てれないものとか、はい、思い出深いもの、おじいちゃん、はい、おばあちゃんからいただいたもの、
はい、
いろいろありますよね。それはどのようにしていったらよろしいんでしょうか、はい、
よく自分の迷った時に思うのが、これが実家にあったらどうかなって私は思うんですね。でまたこんなの取っといて母さんってばって言って、きっと私は捨てるだろうと思うものは、まだ使いたいけどいいやっぽいって、うん、なんかもう自分のものと思うから、思い出もあれば執着もあればですけれども、それこそもう最後の最後は写真撮って、それでも諦めきれなかったら付箋を使って、自分はどうしてそのものを捨てられないのか、誰々さんにもらったとか何々の思い出だからっていうのを書いて貼って、毎日見るところに置いてください。
いや苦しいですね、毎日見るのが、うん、
クローゼット開けてすぐとか、食器棚開けてすぐとか、とにかく毎日見てください、はい、今恵子さんがおっしゃった苦しいっていうのは、うん、きっとなのに捨てられない私っていうところが苦しいと思うので、
責められてるような、
これはね、迷ったら毎日付箋をつけて、うん、毎日見えるところに置いてください。そうするとああならやっぱりもうちょっと使おうっていう気になれば、そのものは活かせるし、何こんなものにこだわってるの私って思えば、お別れできる日がやってくると思います。 今日まだ捨てられないと思っても大丈夫、次の日もまた次の日も毎日毎日見てください。
そうするとですね、あの、はい、考え方を変えれば、はい、今度物を自分の家の中に入れるときに、うん、よく考えて、私はこれとお別れするときにはどのようにしてお別れするんだろう、この苦しい思いをもう二度としたくないわと思うと、はい、もしかしたら買わなくなるかもしれないということですね。
は
い、
あの、実は私講座をやっていて、で、あの、最後にご感想を伺うんですけれども、その時に物を買う時に考えて買うようになったっていうご意見はすごく多くて、で、あの、大量のゴミを捨てる時に、あの、袋にポイポイポイポイ片っ端から入れていくだけじゃなくて、あの、その物に対してごめん、ちゃんと使えなかったよ、ごめんねって、でも今日はお別れねだとか、 あなたには大変お世話になりました、長らくありがとう、で、新しいものを買うときに、私はこのものに対してどうやってお別れするのかな、ごめんねって言いそうだなと思ったら買うのやめたってなるでしょうし、あ、この子はきっと長いお付き合いになりますよっていうものだと自信を持って買うことになると思うので、物を捨てるとき、ゴミと思って捨てるときにはご挨拶して捨てるといいと思います。
そうですね、
はい、
それでも子供に対して もう全く同じことでしょうね、あの、教育っていうかしつけではあるんでしょうけど、まあ、捨て方というか、そういったこともきちんと教えないといけないんでしょうね。そうすると逆に物を大事にするようになるのかもしれないですね。ある程度こう、あの、片付いたその状態ってそのままでいるっていうのはなかなか難しいかもしれないんですけど、はい、あの、こう1日ある程度こう決まった時間にこうちょっと直してみるとかっていう風な時に、どんな時間に片付けっていうのは、はい、あの、やったらいいと思いますかね。
その方によってお家に入った時点で、まあ、茶の間なら茶の間でもいいですけれども、入った時点で一番うんざりする時間はいつですかっていうのを伺ってるんですね。で、それが朝起きた時っていう方もいれば、あの、仕事から帰ってきた時散らかってるとうんざりするっていう方もいれば、お風呂上がった時ぐらいのんびりら、あの、ゆったりしたいのにっていう方だとか、それは人様々なので、その方にとっての一番うんざりする時をいつか理解していただいて、そのワンステップ前の状態、朝起きた時に、あの、散らかってるとうんざりするっていうのであれば、そのワンステップ前は寝る前ですので、寝る前にじゃあゴミだけ拾っておこうか、布だけ避けておこうかって、あの、一旦リセットさえしてしまえば、そのこれだけやっておこうかがものの5分か6分でできる作業になるので、まず一旦リセットはちょっと大仕事になるかもしれませんが、片付けてさえしまえば、その一番嫌な時間の前の時間にちょちょちょっと避けるだけで済みますので、リセット時間というのを1日の中で1箇所設けていただければキープはしやすいと思います。
なるほど、わかりました。
はい、
まだまだちょっといろいろお伺いしたいこともあるんですけれども、もうとてもこの番組内では収集つきそうにありませんので、まさに片付けられない話だと思いますので、はい、あの、何か講座とかもやっていらっしゃるんですよね。
はい、はい、同心文化センターの方でも、あの、常時講座はしておりますし、あと、あの、これからですと10月と11月にの講座をマナボットさんでやる予定があります。詳しくはですね、私のフェイスブックあるいはブログでご紹介したいと思うんですけれども、電話を直接かけてくださっても構いません。090-1305-3553、090-1305-3553、整理収納前田静までご連絡いただくと、これからの講座のご予定ですとか、それから、あの、町内会ですとかお友達 5,6 人で集まってミニ講座ということもできますし、もう講座よりも先に片付けたいという方は直接お片付けにも、あの、伺いますので、お片付けの仕方ですね、はい、それを一緒に探していくということもできますので、まずは、あの、ご連絡いただければと思います。
今日は本当にありがとうございました。口数が途中少なくなってしまったのは、自分の家を思い浮かべながら、さあこれから帰った後どうしようかなって思いを馳せておりました、
はい、
でも確かに、あの、さっきちょっとお話してたんですけども、何かをするのに締め切りがあるってお話いいなって思ったんですね、
はい、
例えば、あの、子供が今ご飯食べるから片付けるんだよ、今から出かけるから片付けるんだよ、じゃあ自分も今からもしかしたらお友達が遊びに来るかもしれないとか、だったら急いで片付けるんですよ、はい、その締め切りが毎日の日々の中でないから、まあ明日でもいいや、あ、今日はちょっと疲れたなっていうことで伸び伸びになってしまって、その上にまた物が乗っていくっていうことの繰り返し で結局は最後は捨ててしまったりしてるっていうことであれば、本当に見えるところ、自分が第三者になって自分の茶の間を見て、今を見て、はい、 どこに最初に目が行くかってことですね。
目にうるさいですね。
そうですね。目にうるさい。そこからの片付けですね。はい、そこからまず第一歩ですね。はい、ということを今日とても勉強になりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日はまあ、整理とあと片付けというふうなお話を通してのことだったんですけれど、お子さんたちの、しつけの結構大きな部分だと思うんですよ。こう片付けてもらうとか、その仕方を覚えるとか、はい、毎日の生活の中でやってもらうとか、そういうところ多いんですけれども、この片付けそのものも綺麗になるってことも大事なんでしょうけども、その先ほども話ありましたけれども、この片付けた後、はい、その後どういうふうな見え方が変わっていたりとか、うんうん、習慣が変わることによって、人生っていうと大げさかもしれないんですけども、生き方の変わり方とか、はい、そういうふうなことが、まあ、親子ともどもこう経験できて、はい、まあ、こう生き方が豊かになればいいなっていうふうなのが、今日お話を聞いたすごくこう大きなところだったと思います。もう片付けっていうふうに言うと、こう日々の単調な話なのかなっていうふうなところもあるんですけれど、こう結構深いなっていうふうなことをちょっと思いました。今日のゲストは整理収納アドバイザーの前田静さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。